どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオやっていこうと思います。いやー、なんか1週間早かったな。本当にね、1週間早かったなと思います。なんでだろうね、なんでこんなに1週間早く感じるのかよくわからないですけど、すごく早く感じております。まあ仕事はそこそこしてました。今週は月水木金と仕事をしてましたので、まあまあかなと思っておりますけれどもね。まあ今回、夏の恒例行事、東京アイドルフェスティバルというのにですね、参加しませんで、はい、在宅で家で金土日、あ、金曜日は仕事してましたけど、土日うだうだしてました。あまり生配信も見ずに、なんかニコ生とかショールームとかですね、いろんなところで、まあ、トークだったりライブだったりいろいろ配信してたみたいなんですけども、それもあまり見ないで、まあ、作業したりして過ごしておりました。まあそのティフに行っている仲間たち、ドロータ工場のね、いつも出てもらっているヨッシーさん、そして、最近はちょっと東京に就職してしまってからあまり、ご無沙汰になってしまっているホイホイ君とね、さっきほどまで電話をつないで、僕は自宅から、で向こうは新橋の俺たちの焼き鳥センターからですね、電話でつないで出ていただいて、生配信をしていました。で、生配信が終わったのが10時過ぎぐらいですかね。で、機材がわたわたしてたので、それ全部片付けたりしてて、すっかりお風呂ラジオのことをね、忘れてました。お風呂ラジオ、これ終わった後に収録しなきゃいけないなと思ってね、思ってはいたんですよ。ちゃんと思ってたから、今日は結局告知出してないのかな。メールテーマをね、告知を昨日もちゃんといたしました、土曜日のうちに。で、日曜日は告知はしてないかもしれないですけれども、撮るつもり満々でいたはずなのに、結構今日はね、僕現場行ってないのに、もしくは現場行ってないからこそすごくなんか熱くなっちゃって、なんか泣いたりしてね。なんかすぐ泣いちゃうんですけど、最近。まあまあ、言ってないで、これからもっと熱いものを、まあ自分が熱くなっちゃったのかな。熱いものを見せてほしいな、というようなことで泣いてしまいましたけれどもね。まあ今回参加しなかったのは、ってな話は、せっかくなので本編の方でいたしたいと思います。そして今日も山ほど暑いですので、短め、コンパクトで、いつもより駆け抜けていきたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王 2011年の夏はね、あんまり分かってなかったんですよ、そういうのやってるっていうのを。で、初めて行ったのが2012年。で、2012年から12年、13年、14年、15年、16年、17年、18年と7年連続で、東京アイドルフェスティバルに行っておりました。で、全ての日程行ってましたね。あのね、3日開催になった初年度かな、最初のうち2日土日だけだったのが金土日になった初年度の金曜日は、確かその当時のね、僕のガチ推しだった京本由香が普段塾を辞めて、で、個人で、お芝居に出ていたので、そっちの方に行ってて。だから、チケットは買ってなかったんですよ。で、チケットを買わずに、まあ、無線エリアと言われる、お金をかけないで見れるエリアでちょろっと見ただけではありましたけど、まあ、一応、その日も参加したということで、まあ、チケットを買わずに参加したのはその日だけかな。で、7年間。2日、3日とかそういう感じですけども、ずっと参加してきましたが、とうとう今年は行かずじまいということになりました。 まあこっちではライブも行ってますし、なんで東京アイドルフェスティバル今年は行かないんだろうということなんですけど、まあ単純に体力的な問題というか体の問題ですね。まあ行けなくもないと思うし、で落ち着いてね、後ろの方の木陰とかでね、ゆっくり見て、ああ楽しいなと。なんだったらクーラーのよく聞いているドリームファクトリーだっけな、ドールファクトリーか、ドールファクトリーっていうね、テレビスタジオをそのままライブスタジオにした形の名物ステージなんですけど、そこも一つの、そこにずっといれば涼しいですしね、炎天下に一度も出ることなく見れますし、ホットステージっていうのも ZEPP、今回はダイバーシティかな、ライブハウスの中なので涼しいですし、まあなんだったら座って見れる席もあるんじゃないかな、後ろの方だったらね、2階とか行けば。なんですけど、まあ僕の性格上ですよ、もう行ってしまったらもう自分の体力とか落ちてるとか体調がまあ万全ではないとか、そういうことを完全に無視して最前ゾーンまで行っちゃうんですよね。突っ込んで行ってしまうと判断したんですよ。まあこっちでやってる、そんなに大きくないライブハウスのライブでも、結局最前付近で見てますので、まあするとね、やっぱりね、最前の方に行ってしまう自分の性格っていうのは止められないであろうと。そこは自制していかなければいいじゃないかというふうに思うじゃないですか。僕もそう思うんですよ。だけど、おそらく行ってしまうと自制ができないので、その前に行かないという自制をかけようということで、今回は行きませんでした。で、行くとなるとだいたいそうですね、3日開催の前の日の木曜日、水曜日にこっち出て車飛ばしてですね行って、木曜日にだいたいその野外ステージとか、まあ中のステージももちろんリハーサルをやってるんですよね。3日間分ですから、全部はできてないと思うんですけど、ある程度の人たちが来る、これを TIFF0 日目と僕たちは呼んでいるんですけども、東京アイドルフェスティバルの0日目、1日目の前の日のリハーサルも、まあ見に行くようにしてるわけですよ。まあ去年もホワイドールさんとかも見ましたし、まあいろんな、アイドルさんのリハーサル見ました。昔はね、スマイルガーデンっていう野外のステージはほぼ最前ゾーンまで行けたんで、その辺で見てたんで、最近はそこには来ないでくれって言われて、近づけないんですけどね、残念ながらね。ね、もうすぐ横で見てるアイドルさんに挨拶したりとかね。まあそういうふうにして、過ごしてきたんですけれどもね、まあ木曜日出て金土日で、まあ体力も奪われるだろうということで、行かないという選択肢を、参加しないという選択肢を選びました。ところがですよ、ところがどこいさんのさあですよ、これ日曜日に収録してますけど、明けて月曜日、まあ休みなんですけれどもね、夜から深夜バスに乗りまして、東京行ってきます。東京アイドルフェスティバルが終わった途端に東京に行くというね、よくわからないことになってます。まあでも去年も東京アイドルフェスティバルがあって、で、その翌週に夏のコミックマーケットがあったんですよ。で、コミックマーケット僕サークル参加ということで出展だったので、そのまま2週間ぐらいですかね、ほぼ。ずっと向こうに滞在して、あとはホテルだったと思いますが、ずっと滞在して、途中途中、まあ、その場その場である現場に向かったりして、まあ夏休みを謳歌していたんですけれども、まあそれが TIFF の分がなくなったのと、そのコミックマーケットで僕ら、大魔王ラジオチャンネルは抽選漏れしてしまったので、参加できなくなっちゃったから、それは置いといて、だから前後抜いた状態ですね。ほぼ2週間、十何日多分東京にいたのを、今回は5日間東京に行ってまいります。まあ月曜日に出て、火曜日から土曜日まで。まあ月火水木金土日だから、まあ出発から到着まで考えると1週間。間はホテルに泊まる予定でございまして。まあ今回いろいろと、まあお芝居だったりライブだったりとか、 いろんなところに参加して、行きたいと思っております。まあ、あの東京の方で、まあ、このお風呂ラジオでね聞いていただいている方で大魔王に会いたいよっていうことはなかなかいないのかもしれませんけれども、まあ、いろんな現場に顔を出しますので、その火曜日から土曜日までの間、もし大魔王に会いたいぞっていう方は DM とか、ね、メッセージとかリプとかいただけたら、まあ、対応できる分は対応して、おしゃべりなどしたいなと思っております。まあ、途中ね、アイドリング推しメンラジオの収録とかもありますので、そのあたりもやっていきたいと思うんですけれどもね。まあ、でも7年間ずっと参加してきたものって意外とないじゃないですか。仕事でもない遊びのものでね。で、必ず毎年行ってるんですっていうものって意外とない。まあ、僕ら写真展もやってましたけど、10年ぐらいやって、結局まあ、今はやってないですよね。で、四駆で遊んだりとか、そうですね、バーベキューやったり、キャンプやったりっていうのも、もうここ最近全然やれてないんですよね。で、そういうのも含めて、やっぱりね、続けていくってなかなか大変ですよ。ただただ参加してるだけの、そうやってアイドルフェスティバル。まあ、来年、東京エリアは東京オリンピックが同時期にありますから、果たしてアイドルフェスティバルそのものができるかどうか。来年はそもそも休むんじゃないかとか、別の時期に動かすんじゃないかとか。まあ、コミックマーケット自体は、ゴールデンウィークにずらすという話になってるらしいので、まあそういう話にもなってくるのかなとか思いながら、まあ今回一トンだでね、参加できませんでしたし、来年なかったらもちろん参加できませんし、そうなると僕のその東京アイドルフェスティバルへの思いとかテンションとか、モチベーションみたいなものが上がらなければもう行かないということも可能性としてはありますからね。そしたら去年のがラストだったのかと思うと感慨深いかもしれませんね。まあ、わかりません、こればっかりは。推しメンラジオとしても、ドロータ工業工場としても、ぜひ行っておきたいイベントではあるのですが、まあ、その時に自分の番組もね、どれだけ続いてるかなんて、正直、わからない状況ですからね。まあ、続けれる、参加する、参加できる、っていうことは、もういかに幸せなことかっていうのを本当にこの夏痛感しております。それではこの後は続き、この間のラフカディオハンの66日ですけれども、多分今回も短めで最後までいかないかなと考えています。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたくちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、66日ラフカディオハン小泉八雲さんの66日の続きです。22ページから、前回あったその66日の家族が見に行って報告しに来るところから改めて、行きたいかなと思って あの旅僧はうちにいません。行ってしまいました。それだけではありません。もっとひどいことには主人の体を取っていきました。どこへ置いていったかわかりません。この報告を聞いて主人の首が恐ろしい様子になったことは月の光で半然とわかった。目は大きく開いた。髪は逆立った。歯はきしった。それから一つの叫び声が唇から破裂した。憤怒の涙を流しながら怒鳴った。体を動かされた以上、再び元通りになることはできない。死ななければならない。皆これがあの僧の仕業だ。死ぬ前にあの僧に飛びついてやろう。引き裂いてやろう。食い尽くしてやろう。あそこにいる、あの木の後ろ、あの木の後ろに隠れているあれ、あの太った臆病者。同時に主人の首は他の四つの首を携えて道流に飛びかかった。しかし強い僧は手頃の若木を引き抜いて武器とし、それを打ち振って首を殴りつけ、恐ろしい力でなぎ立てて寄せつけなかった。四つの首は逃げ去った。しかし主人の首だけはいかに乱打されても必死となって僧に飛びついて、最後に衣の左の袖に食いついた。しかし道流の方でも素早く曲げをつかんでその首を散々に殴った。どうしても袖からは離れなかったが、しかし長いうめきを上げてそれからもがくことをやめた。死んだのであった。しかしその歯はやはり袖に食いついていた。そして道流のありたけの力をもってしても、その顎を開かせることはできなかった。彼はその袖に首をつけたままで家へ戻った。そこには傷だらけ血だらけの頭が胴に返って、四人の六六首が座っているのを見た。裏の戸口に僧を認めて一同は、僧が来た!僧が来た!と叫んで反対の戸口から森の方へ逃げ出した。東の方が知らんできて夜は明けかかった。道流は化け物の力も暗い時だけに限られていることを知っていた。袖についている首を見た。顔は血と泡と泥とで汚れていた。そこで化け物の首とは何という土産だろうと考えて大声に笑った。それからわずかの所持品をまとめて暗夜を続けるためにおもむろに山を下った。直ちに旅を続けてやがて信州諏訪へ来た。諏訪の大通りを肘に首をぶら下げたまま堂々と闊歩していた。女は気絶し、子供は叫んで逃げ出した。あまりに人だかりがして騒ぎになったので、取り手が来て、僧を捕まえて牢へ連れて行った。その首は殺された人の首で、殺されるとき相手の袖に食らいついたものと考えたからである。道流の方では問われた時に微笑みばかりして何にも言わなかった。それから一夜を牢屋で過ごしてからその土地の役人の前に引き出された。それからどうして僧侶の身分として袖に人の首をつけているか。なぜ囚人の前で口眼にも自分の罪悪の見せびらかしをあえてするか説明するように命ぜられた。道流はこの問いに対して長く大声で笑った。それから言った。皆様、愚僧が袖に首をつけたのではなく、首の方から来てそこへついたので、愚僧を迷惑至極に存じております。それから愚僧は何の罪をも犯しません。これは人間の首ではなく化け物の首でございます。それから化け物が死んだのは愚僧が自分の安全を図るために必要な用心をしただけのことからで、血を流して殺したのではございません。それから彼はさらに全部の冒険談を語って五つの首との回戦の話に及んだ時、また一つ大笑いをした。しかし役人たちは笑わなかった。これは豪腹頑固な罪人で、この話は人を侮辱したものと考えた。それでそれ以上詮索しないで一同は直ちに死刑の処分をすることに決めたが、一人の老人だけは反対した。この老いた役人は審問の間には何も言わなかったが、同僚の意見を聞いてから立ち上がっていった。まず、よく首を調べましょう。これが未だ済んでいないようだから。もしこの僧の言うことが本当なら首を見ればわかる。首をここへ持ってこい。 道竜の背中から抜き取った衣に噛みついている首は裁判官たちの前に置かれた。老人はそれを幾度も見返して注意深くそれを調べた。そして顎のうなじにいくつかの妙な赤い記号らしいものを発見した。その点へ同僚の注意を促した。それから顎の一端がどこにも武器で切られたらしい跡のないことを見せた。かえって落ち葉が軸から自然に離れたように、その顎の断面は滑らかであった。そこで老人は言った。そうも言ったことは全く本当としか思われない。これは六六尾だ。南方異物史に本当の六六尾のうなじの上にはいつでも一種の赤い文字が見られると書いてある。そこに文字がある。それは後で書いたのではないことがわかる。その上、甲斐の国の山中にはよほど昔からこんな怪物が住んでおることはよく知られておる。しかし、道竜の方へ向いて老人は叫んだ。あなたはなんと豪遊なお坊さんでしょう。確かにあなたは坊さんには珍しい勇気を示しました。あなたは坊さんよりは武士の風がありますな。多分あなたの前身は武士でしょう。いかにもお察しの通りと道竜は答えた。帝髪の前は久しく弓矢取る身分であったが、その頃は人間も悪魔も恐れませんでした。当時は九州磯貝平田左衛門ブレンと名乗っていましたが、その名をご記憶の方もあるいはございましょう。その名前を名乗られて簡単のささやきがその法廷に満ちた。その名を覚えている人が多数居合わせたからであった。それからこれまでの裁判官たちはたちまち友人となって兄弟のような親切を尽くして簡単を表そうとした。うやうやしく国盛りの屋敷まで護衛していった。そこで様々な接待歓待を受け、褒章を賜った後、ようやく退出を許された。道竜が諏訪を出た時は、この儚いシャバ世界でこの僧ほど幸福な僧はないと思われた。首はやはり携えていった。土産にすると戯れながら。はい、ということで残り8ページ残ってますが、段落ちょうどいいところで終わっておきたいと思います。本当先週も言いましたけど、六六尾はこうミョーンと首が伸びるもんだと思ってましたけど、プツンとね、なんか木の実が取れるように、プツンと取れるものだと表現されてますね。不思議なもんでございます。はい、六六尾。来週は最後まで8ページですから、いけるかなと思います。最後、どうなるものですか。それでは、大魔のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。
大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも預かってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら ビビビビビビビビ
ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ一つ目、お風呂もいいけど、カレーもね、マッチでーす。はい。交響曲、協奏曲、弦楽40奏、ピアノソナタ、オラトリオ、どれが好き？オラトリオってオラオラ系の人が3人ってことですよね。それだけは嫌だな。他はともかく、オラオラ系の人3人いるのはちょっと。デンバー、ナッシュビル、ソルトレイクシティ、上記の州とそれぞれの州を答えよ。各5点かける3。デンバーグミインク、グミインク。ナッシュビル、ナッシュビル、ビルおいでよ、ここへ。今開くよ、おーいえ、おーいえ。ソルトレイクシティはあのティフでね、昔あの2012年かな、鈴木の帽子をかぶってましてね、一日中かぶってたらもう潮が吹きまして、もう真っ白になってね、で一応洗ったんですけど、もうそこが色抜けして、もうそれっきりかぶってないですね。はい、鈴木の帽子、まあ、答えが分かんないんで合ってるかもしれませんよね。グミインクなんか特に合ってるんじゃないでしょうか。読める意味わかる、粗骨だけわかります。はい、大魔王チュ、はい、ありがとう。俺もチュってしたいな。神社の階段から落ちて大魔王が春郎様と入れ替わることができる幸せなことが起こったら何をしてみたいですか。すぐに神社の上にもう一度駆け上って、落ちますねあのそれで変われるかどうかわかんない、元に戻るまで落ち続けましょう。まあそれで死んだらしょうがないよね。はい、階段落ちってやつですな。特撮で怪獣に光線が当たる前に魂が抜けてる感じに燃えるのと同じくらい、時間よ止まれシリーズなのに腰が動いちゃう女優さんに燃える自分は変なのかな。まあ変じゃないんじゃないですか。それはそれでいいと思いますけどね。大魔王は一日何時間ぐらい着ぐるみ脱ぐの？スーツアクターの人ってどんな人だろう。あのね、もう本当、そろそろちゃんときっちり脱がないと、本当なんですか、枚方パークみたいな悲劇が起こってね、せっかく手術は成功したのにもかかわらず、熱中症で死んだら意味がないので、とりあえず、まあ一日に、そうですね、半分以上は脱いでいるようにはしています。はい。まあまあ、中の人のことはまあ聞かないです。中の人なんかいませんから。メールだと大魔王さんの絶対的正論で時に悪者になってしまうことがあるから、質問箱で身元バレないからいいよね。そうなんですか？僕正論なんて言いましたっけ？正論で、グミインクとか言いませんからね。調べてでも答えますよ。本当に正論言いたいならね。はい、別に、そんな悪者にしたことなんか一度もないと思いますけどね。インスタの DM って使う？扱ったことはありますね。普段は使います。セールの時期何を買う？あ、セールっつっても、あの、アマゾンのセールの時に、まれーにちょろっとしたものを買いますよ。ちょろっとしたものです。好きなスポーツ選手はいる？スポーツ選手か。好きなスポーツ選手な。高木豊。好きな人の好きなとこはどこ？これね、両思いだったら俺のことを好きなところとか言うんですけどね、大体俺のことは好きじゃないので、まあ好きな人のとこはね、そうだな、あのウランちゃんみたいな足、はい、誰かは知らない。ティフですか？参加しましたよ。今年はもういいかなって思ったけど、アイドリングもあるしって、参加したら下で結構楽しいですよね。そうだと思いますよ。僕もだから行けば楽しめたと思います。あの最前通込むという時勢ができるかどうかだけの問題でしたけど、はい。まあでも、あの誰かにくっついていった方が良かったかもしれないですね。ホラー映画一人で見れますか？あ、長いこと見てないけど、もともとはずっと映画は一人で見るもんでしたから、まあホラー映画も見てましたよね。うん、でも長いことホラー映画を、まあ特にこう映画館で見た方が臨場感もあって怖いじゃないですか。うん、でも見てないな。 そもそもホラー映画って何が最後だろう。わかんない。リングとかも見てないしな。わかんないですけどね。うん。映画館にそもそもほとんど映画を見に行かない生活なのです。もうこの10年以上ね。はい。だから、本当は映画館行った方がいいんだろうな、とか思うけど、なんかこう、その間椅子にじっとしとかなきゃいけない感じが、今のこの、せっかち大魔王ではダメなのかなと、そんな風に思っております。はい。ということで、今回も短め30分ぐらいで終わろうと思います。とりあえずね、着ぐるみ脱ぐかどうかはともかく、風呂にずっと入ってると死ぬ可能性があるので。まあでもやっぱりね、湯船に浸かるっていうのは気持ちいいのは気持ちいいです。ただお風呂ラジオやるほどやるとしんどいので、みんな気をつけましょう。はい。ということでまた来週お会いしましょう。大魔王がお相手いたしました。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。